天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs ストラテジスト代表ルート小野田今年も一年ありがとう。お疲れ様。そういえば大和さん、去年の年末はご自宅で電話出演でしたけど、今年はちゃんといらしてくださいましたね。さーて、平成最後の大納会年忘れスペシャル長い息切れしました。1ヶ月半ぶりのご登場です。キャインの天野博之さんです。
どうもよろしくお願いします。キャインの天野内です。
そして今年は、最後の放送来てくださいましたスパローズ大和和孝さんです。
やっぱ遅刻って忘れてもらえないものですよ
しかもインパクトある時に遅刻したからな。
さて、前回ご出演お二方11月16日だったんですが、
ちょっとだった。あの時はね、まだねニコニコしてた状態だったですけどね、
日経平均株価その時は、
ね、今日はちょっと来る足が重かったですもんね何があったんだっていうね、
あの時は2万1680円近辺だったんですが、はいはいはい、厳しい相場そこからなりましたね。
なかなかまさかの1万8000円台になったんですか、うん、1日ね、
はい、そうですね。
あちゃちゃちゃちゃっていうことだよね、なんとか2万円超えた状態で大納会締めくくりたい感じの空気でしょうね。
大きくねマーケット揺れ動きましたけども、お二人どうこの局面立ち向かってらしたんですか。
こういう時はねもうこの立ち向かってはダメなんですよね僕結構早めに撤退の準備をしてたので、そんなに大きな害はなかったんですよ。こうでも、
じゃあ、あまり動かずにじっと構えてらした
っていう、売ってるということですね。
僕も持ってなかったんでよかった。で持ってても、そうですね、その日のだけでなんかデイトレードみたいなことやってたんで、意外と別に普通に、なんかやっぱ日経さんによく来させていただいてるんで、なんとなくやべんじゃねえかみたいな肌感がちょっとついてるんでうまいことやっぱこのラジオずっと聞いてたらいいんだなってちょっと思いましたね
やっぱり肌感って大事ですよね、これだけボラタイルに動いてると。ちなみに前回お二人ご出演時に、伺った大納会、今日の日経平均株価の予想です。今現在は2万トンで12円56銭で動いてますが、天野さんは2万2000円、
2000円ね、
大和さんが家賃と同じ2万4000円、で小野田式のルート計算式によると2万2100円から2万3200円に収まる可能性が7割ということですが、まさかという感じで2万円割る場面があったという、
ありましたよね。
景色変わりましたね小野田さん
はい、
ルートが面白くなってきてる
ルートずいぶん引っ張るなと思いましたけど、まあね、ちょっとボラティティがやっぱ上がったんですね、これはね。単純にそのルートにかけるボラティティ上がったっていう、そういう状況だと思いますね。ただまたちょっと景色変わったから計算し直さなきゃいけないっていう状況ですね。
大きな原因っていうと、
はい、
やっぱアメリカの問題なんですか？
まあアメリカ発でしょうね。特に10月以降って例の、この番組で多分お話ししたじゃないですか、アップルが、iPhone の販売台数
言わなくなった、あとさツイッターとかが女性にねちょっと有害であるみたいなことがなんか出たりとかして、ガーファー怪しくなってきましたよね。
あの辺が怪しくなってきたのがやっぱり、
やっぱりガーファーがちょっと怪しいというのは全体引き下げるっていうことなんですね、
これまでアメリカの株式相場引っ張ってきたファング、ね、ガーファーですよね。
アップルはダウ30銘柄の一つですから、やっぱ影響大きいですよね。
あれヨーロッパもガーファーのちょっと脅威感じて、やっぱり税金とかそういうのもやっぱり見直してますもんね、
税金見直したのと、あと個人情報のルールが厳しくなったんで取り扱いが、そのあたりはやっぱグーグルなんかにも結構厳しいんじゃないですかね。
日本はどっちにシフトチェンジしていくんですか、ヨーロッパ寄りにするのかアメリカと。
日本はアメリカでしょう ね、 ね、
はあ、じゃあより締め付けが怖、大変になってくるって感じ。
いや、まあ、結構厳しいですね。
楽しみなこともないですよね、なんか未来的
に。そうなのよ
それはみんな売りたくなるなみたいな感じがありますよね。
それにそういう懸念材料ある中で AI アルゴリズム、
はいはい、
アルゴ取引の動き、高速取引によってかなりボラタイルな相場を形成してますよね。
そういうことなんだ、 AI 任せにしてるから激しい、
まあ、結局プログラムは人書いてるから、アイデアは多分人間が作ってるんですけど、同じ方向に向いちゃうと 同じ方向にドカッて動きやすくのはなりますよね。
一つのキーワードに反応してすぐに上がったり下げたり、
ただそこから多分さらにこう人工知能みたいな感じで裏を裏を書くっていうか、なんかアルゴ同士で戦うようなそんな感じに多分なりつつあるのかな
っていう。完全に人を除外されちゃってる、うん、まあ最初の打ち込みというかプログラミングは日本だ、うん、あの人間だけど、
そうですね、
ただまあそっからの
長期にやる分にはね、うん、あまり影響はないとは思いますけどね、うん、短期は確かにあるかもしれないですけど。
でもなんかお二人に伺いたいんですけど、これまでの常識っていうのがあまり通用しなくなってきてるような気がするんですけど、相場
なんでしょうね、
今手掛けられてる銘柄、お二人に伺いたいんですが、天野さんはどのあたりご覧になってます？
もういよいよでも自分の好きなものしか持ってないですね、僕は。
好きなもの、
まあ、ゲーム関連とか、
はい、
なんかまあ言ってもこの間なんかクリスマスとかああいう量販店行くとやっぱゲームすげえ盛り上がってるんですよ。
あ、すごいですね。
そうそうそう、だからなんかいろいろ暗いニュース多い中でゲームなんか楽しそうな雰囲気はあるなとは思ってますけどね。
浅井企画さんも e スポーツ盛り上がってるんですか？そ
う
です
ね、
チーム、
浅井企画自体はそんな盛り上がってないですけどね。社長も亡くなってしまって、
まあそうですね、
多分ね、なんかしらゲーム好きな芸人って多いんですよ。だいたい時間があるから、売れてないやつらは特に
相性が合うんですね。
合うんですよ。それで誰にも、ね、遠慮なくずっとできるじゃないですか、自分のペースで
待ち時間もできるし、
次社長もゲーム好きですから、
ね、そうなんです
そうなんですね。
だからね、そういうことの展開もあるかもわからないですけどね。
なんか大和さんが最近トレードスタイル、はい、天野さん変えたそうですよ。
どういうことですか？
いや、 やっぱりいろいろちょっと増えたというか、うん、前はちょっとリスクあるのガンガンってだったんですけど、うん、
そ
うだよ、
それでこそ大和じゃないか。
でもリスクないのでも稼げるんじゃないかとか、いろいろやっぱイーワラントもやるようになって、あ、僕ニュースが出るたびニュースの銘柄絶対買うようにしてるんですよ。面白いじゃないですか。ニュースをこれ感染してるかのような感じでちょっと
多分動くからね、そのニュースになってる時は。
日産がどうなるんだろうとか、なんかソフトバンクがどうだろうとか。
今日産行ってるの？
いやいやいや、でもその時はちょっと、なんか逆に得するんじゃないかなって思って、
まあ、ニュースで落ちたところ
100円落ちて100円上がる間だけを抜くみたいなことで、なんか利益は得たりとかして、
うわ、じゃあもう
調子良かったですよ。
ゴンさんの釈放どうのこうののニュースの時なんかドキドキしてたんだ。
そうですね。
今ブルって震えてましたけど。
興奮しました。
さて、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対ストラテジスト代表として激論を繰り広げていただきます。今のところ1勝1敗、2018年最後の戦い、終わりよければ全てよし、優秀の美を飾るのはどちらのチームになるでしょうか。リスナーの皆様にはいつものようにコーナーの最後にですね、今回こっちのチームのコメントが役に立ったと思う方に投票していただきます。ぜひご参加ください。今日はいつも以上に直球の質問どんどん投げてまいります。それでは早速お話を伺っていきましょう。バトルスタート。さて、2018年の自分のトレードを振り返るといかがだったかと伺いたいんですが、ちなみに1年前の放送で2018年の投資の抱負を漢字一文字に表してもらいました。天野さんは売りの倍、大和さんは捨てるの社ということなんですが、結果いかがでしたでしょうか？
本当にね、細かく売ってったって感じですよね。だから結果こうなってるからね、まあ考え方としてはそんなに間違ってなかったのかなと思いますよね。
細かく理解していかれたっていう、大和さん、
俺なんで捨てるって書いてあるんだろうな。覚えてないですけど、なんなんですかね。
あの時大和さん酔っ払ってらしたから。
いやいやいや、そんな無茶苦茶な芸人ですね。聞くと番組にも来ないし
理由言ってらっしゃらなかったと思うんですよね。そういうことなんですけど、 1年のご自分のパフォーマンス振り返って、今度は何点を、見つけられますでしょうか。天野さん昨年は90点、大和さんは自分の投資100点、パーフェクトとつけてら
っしゃる。昨年はね、やっぱり2万円がいくかどうかみたいなところから始まってぐーっと上がってて、2万5000円まで行くとは思わなかったですもんね。そういう意味ではなんか上げだったんで楽しかったですもんね、売り替えとかもね。だからで実際にいい感じだったんで90点つけましたけどね、今年はやっぱ売るっていう作業はなんかちょっと、まあ利確とはいえね、なんか寂しい感じもありましたんでね、70点ぐらいにしときましょうか。あんまり攻めてはないんで、
はい、守りで70点、はい、大和さんいかがですか？
僕はあのプラスなんですけど、うん、僕の生活においてこれぐらいのプラスだったら意味ないんで
やっぱり夢をね、
そうなんですよ、やっぱ人生変えるぐらいの勝ち方しないとダメなんで、やっぱまあ、負けてない分50点ぐらいかなっていう。
50点ぐらい、はい、でも大和さん、あのお引越し近々されるそうじゃないですか、
はい、はいはい、
あれ家賃2万4000円のところからね、天野さん言われたらしいです、
倍ぐらいになったんですよ。
そう、大丈夫かお前。
いや、あの、もともと無理して安いとこ住んでたんで
今頑張ればそれぐらいのところ住める状態だったの？
あの、今年初めてかもしれないですね、バイト全くせず1年過ごせてたんですよ、うん、
だって前の家は廊下にこの先に部屋があるのかなと思ったらその廊下が部屋だったんですよ。いやいや、それぐらい長細い
家に住んでたんで
廊下兼部屋って、はい、じゃあ年間の儲けというのはかなり、
いやでも多分バラバラですね、その最初の方の1月にやった仮想通貨の利確とか
すごい
で言わなんともよかったし、はい、でちょっとだけ株は買ってるぐらい、
仮想通貨で利確してるやつ少ないよ
泣いてる方が多いと思うんですけど、
泣いてるんだから、はい、
す
み
ません、
その中でお二人に検討したマイ銘柄伺いたいと思いますけど、さっき天野さんにはちょっとゲーム関連もね、うん、まだ持ってらっしゃるっておっしゃいましたけどね、
う
ん
う
ん、
まあゲームの大手ですね、はい、あの大手2社持ってますね、
2社持ってらっしゃるって検討したということですけど、
人気のハードを持ってる2社ですね、はい、そこは検討した会社ですよね、今年はね、
検討しましたね、
よかったと思います、今後も伸びるような、
キープされてらっしゃるってことですけど、はい、大和さんは、
僕ですね、前も言って、いや結構100円の銘柄なんですけどNFK ってあるんですけど、はい、これで
NHK じゃなくて
これでですね、100円で買って100何十円で売るみたいなのが何回かうまく乗りこなせたので、これで株の部分でなんとか、
ダイエーの最後みたいなことやってますねして株じゃない、
いやいや、なんかそんな言うけどいい会社です。
あ、そうだ、
ということで検討した銘柄もあったそうなんですが、あ、もっとこうしとけばよかったなっていうのもありますか？ちょっとこれ失敗しちゃったなって
。いやでもね、本当に逆に今買ってたら危なかったんじゃないかと思うんでね、結局そんな攻めてないんでよかったかなと思います。これからじゃないですか、大変なのはね、
ねえ、大和さんいかがでしょうか、もっとこうしとけばよかったなっていう。
そうですね、お笑いもうちょっと頑張っとけばよかったなっていう
本業の方ですねということで、まだまだお話を伺いたいので、うん、今年ご自分の投資に影響を与えたマーケットニュースやイベント、うん、ベスト3を教えてください。
何？あ、でも最近で言うとやっぱソフトバンク、うん、IPO の
9434の通信のソフトバンク、
はいはい、やっぱ IPO がやっぱり最初の値から上げる確率って結構やっぱ高いじゃないですか、普通は。はい、でソフトバンクみたいにこんだけニュースになってわーって一般の人まで、あ、ソフトバンクがなんか上場するらしいよみたいな、こんだけになってもやっぱり下がることもあるっていうんで、やっぱ IPO とかそういうんでも下がることあんだなと思ってね、そこだけを狙うみたいな、回転するパチンコ屋さんだけを狙うみたいな感じはね、やっぱりそれはそれで難しいんだなと思いましたね。
まあ、上場初日としては過去の主要な IPO である NTT ドコモの、額も超えていたということですけれども、それだけ関心高かったんですけれども、
お金は集まったということは、
ヒーローズとかすごかったですもんね、
でも含み損を抱えた個人投資家の方もね、結構増えていらっしゃって、
そうでしょうね、大量に行ってますからね、
そうですよね。大和さんいかがでしょうか。
僕も自分の銘柄予想っていうのがあるんですけど、それでメルカリって言っちゃってだいぶなんか僕を信じて買う人なんていないから、まあ誰からも苦情来なかったんですけど、
あの時はね、やっぱり日本からもガーファのようなね企業を作るんだって、やっぱりメルカリの社長なんか一番言ってましたもんね、うん、なかなか大変なんですね。
でもどこかでちょっとIPO であんまり評価されてないのがどこかで上がる時は来ると思うんで、やっぱそれ今年の IPO だけまとめてちょっと入れとこうかなと思いますけど、流れが変わる時を待つというか、
大和さんね、ずっとメルカリ注目されてらした
んだ。上場するっていう、そのいろんな審査通ってそういうことになってるわけだから、悪い企業ではないんだもんね。
さて、今メルカリのお話もありました、日本で唯一のユニコーン企業だったメルカリ上場を果たしましたけど、ユニコーンの多さってその国の産業の新陳代謝ですと か未来の競争力に直結するということなんですね。で、日本経済新聞社がネクストユニコーン調査を実施して153社が回答したんですが、皆さんのお手元にですね、その結果をお示ししてるんですけれども、12月の今月の17日に発表してます。で、中見ると AI が全体の2割で、フィンテックが 15% 占めていて、まあ、未来を担うとして投資家の期待はやはり高いみたいですけど、
AI はね、どうなってくるんですかね。まあ、全部のことに関連できますもんね、AI って
使えますね、
こんな急速に1年で AI っていうことも聞くかっていうぐらい増えましたよね。
そうですね、
進化もすごいだろうな。
小野田さんはどうご覧になりますか、はい、これ。
そうですね、まあ、ちょっと別に資料もらってるんですけど、プリファードネットワークスっていうところはやっぱ注目ですね。この前も見本市があって、家のお掃除、お片付けか、掃除だけなくてお片付けまでしちゃうロボットとか、
片付けまで
人工知能を使って、
だから
いろんなところができる、
ね、洋服畳んでくれるとか、ね、クリーニングとかそういうのが、だから今まで技術的に難しいみたいなことが AI の発達によってやっぱり本当にまた可能性出てきたと。昔のあの手塚治虫さんの描いた未来みたいな感じになってきてますよね。
なってきてますね。
来年以降もまた、このネクストユニコーン銘柄期待したい、企業期待したいところですが、それではここで2019年の投資の抱負を漢字一文字にしたためていただきます。お三方にお願いしたいと思いますが、まず小野田さんから、はい、
そうですね、私じゃ あの探す、探求の探、
その心は、
要は来年はですね、ちょっと相場厳しそうなので、もう将来天馬街になりそうなものをこう探す年、
すごい、
仕込むのを探すと。
それ探したのが分かった瞬間に教えてもらってもいいですか
多分ね、一目間に絞んないで、
やっぱり トリフみたいなものが眠ってるわけです
も
んね。
眠ってるかもしれない、そういうの探し、
白トリフだったらな、
その探し方ってどういう風に探すんですか。
いや、もうひたすら会社のホームページから、
トリフ券だよ、トリフ券、
財務情報から何やらかんやら調べ尽くすしかないんですよ、
嗅覚でですね、天野さんいかがでしょう。
私はね、耕すっていうね、
耕す、
これはだからやっぱり土が良くなければですね、いい苗も育たないということで、もう今全部売ってですね、刈り取った後でわけじゃないですか、これやっぱ土をまた整備する時間にしないといけない。そしてあと下町ロケットの無人トラクターとかね、だから AI も返しても耕すというワードでいきたいと、はい、そういうふうに思ってる、
はい、大和さんいかがでしょう。
僕待つっていうか、多分ペース早く落ちすぎてると思うんですよね。だからあまりにも早く落ちすぎたら来年のどこからか、もうこれ上がる、逆に落ちすぎて上がるんじゃないかっていうののタイミングを待った方が今だっていう時を待ってようかなっていうか、
待つ。小野田さんは探求のターン、天野さんは耕すという字、そして大和さんは待つということで、結構皆さん保守な感じ
ですね。
なんでなんか急にこんな空気になりましたよね。トランプもでも怪しくなってきちゃったから、どうなっていくんだろうか。世界の、
それではもうお時間になってまいりましたので、リスナーの皆さんに判定していただきましょう、今回投資家代表チームとストラテジスト代表チーム、どっちのコメントが参考になったんでしょうか。結果発表します。あれ、投資家代表チーム 50%、ストラテジスト代表チーム 50% 引き分けということになりました。
今までの時間何だったんだろう、五分初めての。
本当ですね、また来年も皆さん1月18日にですね、天野さんと大和さんに、白熱トークバトル開催していただきます。そうですよね、最後に小野田さん、来年どのくらい日経平均ご覧になってますか。
ルート
もう時間ね、迫ってきちゃったけど
私
いじめてるみたいでごめんなさい、
はい、標準1万8000です、標準シナリオ、
結構下じゃないですか。
そりゃ
四季はね、ちょっと細かい四季はあるんですけど、ざっくり言うと今ボラが 20% だったら、2万かける上下 20% で大体計算できます。
そうすると下が1万8000になっちゃう、
ね、下1万6000
で6000までいくの、
2万4000、
上が2万4000、
20% だったらって話。
いやー激しい、
その間でしょうって話、
逆に言ってほしいね、
良い年にしたいですね、お二方、今年も1年間どうもありがとうございました。
良いお年を。
アマロッチと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいなのコーナーでした。来年もお二方にトークバトル、小野田さん交えてしていただきますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。